はい、コリント第一の手紙13章の1節から7節です。ここで、私はあなた方に、優れた非常に優れた道、ここでは最高の道というふうに訳してありますが、これはどうして、こういうふうに言われているかというと、他のそのすぐ手前の箇所で、いろいろな人賜物を与えて、第一に使徒、第二に預言者、それから教師、それから奇跡、病気を癒す、助ける者、管理をする、いろいろな言葉を語るけれど、みんなが使徒ではありえないし、みんなが預言者でもありえないと、みんなが病気を癒す人にもなれないと。これはすぐに分かることですけど、絵を描いたりピアノを弾いたり走ったりスポーツ、みんなそれぞれ違うわけです。生まれつき与えられたものが違う、歩くこともできないというぐらい、体力、弱い方々もおるわけです。でそういうふうに、特別な賜物ってみんなこれはですね、生まれつき決まっていることが非常に多いわけですね。けれどここで、最も優れた道というのは誰でもが与えられると、しかも一番価値もあるということなんですね。本質的に生まれつきで決まっていないということです。でこういうことは普段ほとんど考えたことがないと思うんです。最も良いものといったら、多くの場合はですね、書いてもらったら、学校なんかでも時々したら、まず健康っていうふうなこと言いますね。一番大切なものそれはまず健康だと。それ病気になったら嫌だっていうのは誰でも分かることですね。まず健康、それから多くの場合家庭ということですね、家族、それからお金、それらは必ずというふうに出てくることです。一番大切なものはって、でもそのいくつかっていうのはですね、みんなに決しては与えられない。生まれた時から家族なんかいない人たちもたくさんおるわけです。あるいは家族が壊れたという人もたくさんおる。お金だってですね、今度のような金融ですね、金融関係のことでちょっと操作したものすごく儲かる人もおるわけですが、何もしないで机に座ってるだけで儲かるという人ですね。そういうことない人は、生活にギリギリの人もいると。そのお金っていうのも非常にこれはですね、みんなには与えられないということですね。そういうふうにすぐに分かります。ここで言ってる霊的な信仰的な賜物以外にも、この世のものも非常にこう偏ってるわけです。だからあまりにも当たり前だからですね、みんなに与えられて、しかも一番良いもの、そのものがあるやことは考えたこともない。で、愛や世のも大切だと分かってもですね、親の愛なんか受けたことがないとしても、これも相当するはずですね。親が捨てたりいじめたりするということもあったり、あるいは親のどちらかもいないとか、男女の愛にしてもですね、そういうことを経験もしたことないとしても、これも相当する、あるいはどっちかですね、片方だけの愛で終わるということもたくさんですから、愛ということでもですね、ほんの一部だというふうに思っているのに、この聖書ではですね、最高の道を本来みんなに与えられるものだと、しかも価値として最も高いものだという、そういうものをここで提示している。そういう意味で最高ですね、みんなが与えられて、しかも一番良いものであるっていう、他にはそんなもの一つもないわけです。これだけあったらもう死んでもいいというぐらいのものですよね。神様の愛が本当にあったらですね、死んだってそれを蘇るわけなんだから、どんなにこの世の人から捨てられても、それをも喜ぶことができる、いつも喜ぶっていうようにですね、神様の愛を与えられとったら、どんなことがあってもそれをも喜べる。愛が与えられているほどですね、だから喜べないっていうのは神様の愛をわずかしか与えられてないということですね。そういうことで、なぜこの最高と言われているのかってということは、そういうことですね。 で、ここでですね、道といえばすぐに思い出されることがあると思います。この最高の最も優れた道を私たちが歩む、あるいは与えられている。それと結びつくのはすぐに、この道こそはイエスそのものだと。イエス様が私は道である。まさにこの最高の道だと言われているわけです。イエスに従って信じて、イエスの霊、聖霊を受けることこそが、もうその最高の道を歩いている。ということですね。そういうふうに、よく知られている、私は道であるっていうことと、こうのとか深くこう結びついておるということなんですね。イエスも知らなかったら、この世の非常に差別的な道。ある人は与えられて、ある人は与えられない。しかも与えられてもすぐにまた壊れたり、性質が変わる、変質してしまう。親の愛が与えられたと思ってもすぐに変わるということも、人間関係でもそうですよね。そういうことで、そもそもこの愛やいうことは、誰でも分かってる気持ちになってるわけです。子供でも親から愛されてるか、友達から愛されてる、要するに愛されてる、大事にされてるっていうように思うからですね。まあ、犬でも動物でもみんなわかる。場合によって植物でもわかるとか言われたりするぐらいですね。大事にしたら相手も大事にわかると。なことも、まあ、当たり前だと。だから、愛やいうことは学ぶ必要もない。と私も思ってたわけです。愛についてなんて本も読む気持ちも起こらないっていうことだったわけです。けれども、そういうふうに思っているのは愛の影だったと。ですね。みんなが知っている愛や読むのは愛そのものではなくて愛の影。実体がなかったわけです。パッと消える。そういうものを愛だと思っていたに過ぎなかったわけです。影っていうので捕まえたと思ってもないわけですよね。実体はないわけです。そういうふうに今言ったようにみんなが愛だと思い込んでいるものは影だから捕まえたとのすぐに逃げていく、変わってしまう。ここで言う愛は本当の愛だからパッと捕まえたら消えたりはしないわけですよね。私たちが手放さない限りは、まあ、そういったことをまずここのところに入っていくときにはまず考えておくということです。でここでですね、まあ、そういうふうに、我々は愛というとその、誰かから大切にされるというふうなことと深く結びついてしまっているですね、人間的な愛と。でもこの聖書の愛は初めからですね、そういう人間が誰かを大切にするとまた別のもっともっと深いもの、高いものなわけですよね。それは神様の愛をいつも言ってるわけです。だから聖書では親子の愛とか男女の愛ということと全く言ってもいないということですね。この世はほとんどの歌謡曲は男女間の愛の歌、親子の歌はまずほとんどないけれども、そういうばっかりです。けれどもそれが特定の人ですね、特定の人同士の愛とかいうことをたくさん言いますが、ここで言う聖書の愛は神様の愛だから、そういう誰かを好きとか誰かを大切にするというのははるかに高くて深いということを思っておく必要があるわけですよね。だからここでですね、人々の威厳と訳してありますが、これではですね、これは前に言ったように下という言葉なんです。下だからですね、これは聖霊に動かされてですね、意味がわからない、意味を持たないような言葉を出すという、まあ、そういった、まあ、例えば風の音なんかはですね、どんな意味かってわかりますよね。わかる人はわかるようなものです。そういうふうに人間の魂にもそういう聖霊を吹きつけたらですね、いわば意味、普通の言葉でないような声を出す、まあ、そういうこともあり得たわけです。 だけどここのところはですね、その天使たちの言葉ってあります。だからここのところは他の訳、別の訳ではですね、口語訳はそうだったんですけど、人々の言葉が天使たちの言葉、外国語訳にもそういうふうに訳しているのもあります。Language, both human and angel というわけですね。 Human and angelic language、人間の言葉、さまざまな、あるいは天使のような言葉。だから得意な威厳ということじゃなくて、そういうふうにさまざまな人間の、良い表現の良いような言葉、天使が語るような耳の聞こえのいい言葉、そういった意味も含んでいるという、こういう意味でもあるわけです。言葉上手だと。いくら言葉が上手であっても愛がないということがある。優しそうな言葉を言ってもですね、こういうことよくあるわけですよね。これは古い、今から2600年も、深な、ずっと昔、中国にもそういう言葉がありましたですね。言葉巧みに愛があるようにですね、人には言うけど、心はそれではないと。この少なわち、というわけですけど、光源霊食少なし人という。光源、うまい、巧みな言葉。霊食、非常に顔形とか、微笑みを持っている霊食、色。けども人は少ない。愛が少ないと。言葉巧みに優しそうに言うけれども、表情も優しそうにするけども、愛がないと。そんな風に言葉巧みに言う人はかえって愛が少ないんだと。本当の愛は、そんな風に、例えばイエス様はですね、表情たっぷりでですね、いかにも優しげにそういう風には言わない、簡潔にですね、必要なことを本当に言うと、祈りと礼を込めて言うということですね。そんな風に、言葉だけでもわからない。そういうことです。愛がなかったら、それもうるさいものだと、意味がない。で、予言という風なこと。これは非常に宗教的な賜物ですね。解き明かしもそう含めて、それでもですね、解き明かし、あるいは普通の意味の予言、未来のことを言ったりするような、なんかそういう特別な賜物があってもなお愛がないこともあり得ると。全部がないんではなくて、そういうこともあり得ると言っているわけです。で、山を動かすっていうのは、もう動かないものを動かすほどの信仰があってもなおも愛がない、そういう場合もあるんだと。これもちょっと驚かされるようなことだと思いますね。で、これはですね、信仰ってそんなにある人は、ほとんどいないはずなんだけど、そこまで信仰があるのにそれでも愛がないと。これは言い換えたら、本当の信仰でないということになるわけです。本当の信仰っていうのは、信じて神様の愛を実感して、神様の愛を受けた人。例えば、罪を許していただいたと信じて。それは許すっていうふうなこと、本当に深い愛がなかったら許せないわけですよね。人間関係で思ってみたらわかると思います。誰から人に悪いこと言われたりされたら、それ本当に心が許すっていうのは、神様の愛をしっかりもらってなければ許せないわけです。たとえクリスチャンでもですね、許せないことは。だから本当にですね、十字架で、許していただいたという信仰を持っているということは、同時に神様の愛をしっかりもらったということになるわけです。誰かから本当に許されたって、そうですね、本当に喜ばしい、その人の愛を感じるはずです。ある人がどうしても自分を許しじゃない、許そうとしない、いつも何か心で睨んでると、いつも怒って、それは許していないっていう証拠ですよね。そういうふうなことは実際よくあることだと思います。許さないぞとか言ったり、心の中で言ったり、うまく言わなくても、そういうふうなことは、その人自身が神様が許されてないということですよね。 本当に許しを受けて神様の愛を満ちられたものをもらったら、本当はそういう人も許せるということなんです。ですからこういうふうに山を動かすというのは何か非常に信仰が強いけれども、本当の一番の罪の許しの信仰、罪を許されたという神様の愛を感じていなかったらそういうことも起こる、そういうことでですね、そのぐらいここで言おうとしていることは、本当の信仰ということはその神様の愛と結びついている、愛を深く受けたと実感するということを言おうとしているわけですね。で、全部の財産を貧しい人に使う、このも密かに誇る、あるいは自分を満足するためということもあるかもしれない。だから自分の身を死に引き渡すと、まあ、こんな状態でも愛がなくしてすることがあるんだっていうから、相手の非常にこのデリケートのものだということがわかるわけです。だから表面を見てどんなにですね宗教的に熱心なように見えても、それでもなおこの神様の愛をもらっていないことがあるというわけですね。この愛という場合にですね、すぐに私たちは誰かを愛するという人間だけのことを思いますが、聖書でいうのはそういう神の愛だから、神の愛を受けたらその愛は神様をも愛するようになるですね。神の愛を受けたらまず神の愛、神様を愛するようになる、そういうのが本当のこの聖書で言おうとしている愛だというわけです。神様を愛する、そしてその受けた愛をもって人をも愛する。だからイエス様もまず神を愛し人を愛するっていうことを結びつけたわけですね。まあ、その点で普通の人間同士の愛は全く神様と結びつかないっていうのはほとんどだと思います。親子の愛がどんなに熱心で一生懸命子供を愛しても神様のことは全然ない。だからそういう愛は他の人がどんなに困ってても何にも思わないですね。親子あるいは男女の愛もそうです。むしろ神様が邪魔になるということすらあるぐらいです。だから本当の愛かどうかは神様から受けた愛なのかどうかと、特別な人しか感じないような愛っていうのは、これは神様の愛でなくて人間的なものだということですね。ですから聖書においてもですね、人への愛よりも先に神様への愛を詳しく書いてあるわけです。それが詩編わけですね。詩編というのを見たらですね、いかにその人が苦しい時でも、どんな苦しい時でも神様を愛しているか、必死になって神様を見つめて神様に叫んでいるということは、神に全身を注ぎ出している、心を注ぎ出すことが愛なわけですよね。で、そういうふうにですね、旧約聖書で非常にはっきりと現れる愛、神様に対する神様のそういう愛もですね、神様の受けたからこそ神様を愛することになるわけです。私たちは信仰を持つのも神の愛を、許しの愛を受けたからです。まず神様の愛を受けないと信じることもできないですね。で、それを受けてそこで苦しい時でも神様に必死に心を注ぎ出す、願う、この点で詩編っていうものを一番そういう神への愛を非常にはっきりとですね、鮮やかに映し出しているわけで、ちょっと詩編のですね、一辺から見たらすぐにそれはわかることです。神への愛という。 詩編の第一編。この第一編の二節です。主の教え、これはトーラーという言葉で、神の言葉のことです。律法とも神の言葉ともこういうふうに主の教えとも訳されたり、いろいろに訳されます。神の言葉を愛する。で、ここは喜ぶとも訳されている。愛は喜ぶ。だからここの詩編第一編の根本は神の言葉を愛する、神の言葉を喜ぶと。だから愛してるから昼も夜も、昼も夜も瞑想黙想、あるいはこの口ずさむっていう一つの訳し方なんですけども、多くの英語訳はメディテイトです。メディテイトが多いですね。黙想する、いつも心にある。愛するものは、これはいつも心にあるわけですよね。だから御言葉を愛して、いつも心にある。それが根本にあって、流れのほとりに植えられた木のようだと。こういうふうに、御言葉というのは神様のお心、ご意志ですから、神様を愛するということ。それから、三編のところを見たらわかる。三編、四編とか五編とか、あと、非常に多くの詩が、そういう神に対する愛を記している。私を苦しめるものはどこまで増えるのか。彼に神の救いなどないっていうふうにですね、信仰を持っても苦しいことが一向に収まらない。苦しいことは続くときには、このように、周りの人からも言われ、自分の中からも暗い声がそういうふうに言いかけてくる。神を信じてるよ言ってもですね、救われない、この苦しみなくならないではないかと。で、それでもなお、そのように苦しみが続いてもなおですね、終わらないで絶えず神様に向かって声を上げ続けると。そうしたら初めてですね、このご説にあるように答えてくださると。そして、安らかになると。これは長い時間の場合によってはかかる場合もあるわけですけれども、こういった第4編もですね、苦しみからどうか解放してくださいっていう、こういうふうに必死になって祈り願うということは、まさに神を愛していればこそですね。愛してないものにですね、こんなに心の一番深いところを注ぎ出したりしないわけです。人間同士でもですね、自分の心の一番苦しい部分を打ち明けるなんていうのは、愛してない人のこと言えるはずがないですね。信頼もしてない人に言えるはずがないわけです。だからこの詩編の第5編でも、私の神様、助け求めて叫ぶ声を聞いてください、朝ごとに聞いてくださいという、こういうことはみんなですね、神様への必死の愛の現れということですね。私たちがそれに神様を愛しているかどうかということは、日常の生活の中でどれほどそれに真剣に神様に祈り、叫びとかですね、心の中の思いを注ぎ出しているか、それがあって初めて神様からの愛もまた豊かに与えられるということですね。そして今日のところで、そういう愛を与えられたら四節にあるようなことになるというわけです。で、ここでですね、まず私たちが気がつくのは、今日のところ四節と七節、普通はですね、愛っていうことに何を関係して思い出すだろうかと、愛というと心がなんとなく温かくなったりする、愛は心を温めるもんだ、強めるもんだというイメージが多くあると思うんですね。大事にされるという。でもここでは 愛というのは神様の愛を与えられたらまずはっきりしてのこの忍耐、7節にも耐える、忍ぶ、別の表現で言っています。何か不都合なことがあってパッと諦めたりしない、さっきの神様の愛、神様に対してもどんな苦しいことがあっても祈り叫び続けると、これもその忍耐ですね。人間に対してもないです。この人が少しでも救われてほしいと思ったらですね、どこまでも本当の愛を持った人は忍耐を持って祈り続けると。愛がなかったらすぐに諦めて、そしてこの人もダメだというふうにですね、もう祈ったってダメだ、祈ったって何の効果もないというふうにですね思ってしまうんですけど、こういうふうに神様の愛を与えられたら違うというわけですね。でこれが一番この忍耐をまず書いてあるのは、この何をパウロも思ってるかというと、例えば自分と気が自然に合う人には忍耐なんかいらないわけですね。あの人好きだなとかですね、お父さん優しいわ、お母さん優しいわと、お母さんの愛、忍耐なんかいらんわけです。ここで見たらすぐに分かるように、ここで言う愛は単に好きだなとか言う人は愛すと全く違ったものだということが分かります。一番はっきりするのはこれ、敵対するもの、自分に敵対してくる悪いことをするもの、そういう人への愛ということこそですね、一番忍耐が要求されるからですよね。で、私たちが本当の愛を持っているかどうか分かるのは、そういうふうに神様に対してどんなことがあっても叫び祈り続けるか、あるいは人間に対してもどんな悪い人、悪いことをされた人にもその人のために良くなるようにと祈り続けるか、それが神様の愛を与えられるかどうかの印にもなっているということですね。それで、このことが、まあ、第一に書いてあるか、ここで3回もですね書いてあるわけです。愛は忍耐強い、なしで全てを神様がきっと良くされると、と忍ぶ、全てを耐えるという、全てっていうのは苦しいことがあっても自分がどうしてもですね、心が揺れる動きといっても、それも耐えて、相手がどんな悪いことを言っても言ってもそれでもなお祈る、その人のために悪いことをすればするほど一層ですね、その悪い心、とっても悪い心が良くなるようにと祈る、そんで全てに耐えていくという、あれ、これは本当に人間の愛と全く違うですね。そういうふうにこの非常に高い標準というものを、私たちは聖書を読まなかったら全く知らなかったわけです。私も全く知らなかったですね。愛を読むのは誰かと好きになることだなんてですね、そんな風なことしか知らなくって、そういう歌ばっかりが流行ってるものだから、してほい小説もそうです、そんなばっかりがほとんど話題になる、だからそんな人間的な愛は祝福されないから裏切る、裏切りやすなこといっぱいある、そんなことばっかり小説に書いてるからです。日本の源氏物語なんていうのはまさにそんなものですね。本当にそういうものは真理でも何でもないのに、そういうものを、まあ、日本文学だ、代表的なものだなんていうことは、こういう真理のことを知らないからそんなことを言う。だから世界的にはそういうものは真理をしてるあんまり相手にされないから、ほとんどの役にもなされないということです。人を救うことは全くできないわけですね。まあ、こういうふうに、愛あることは果てしがない。クオバディス。この前の命の水を読んで、クオバディス、読んだ人は分かると思う。そこでもこれをテーマにしているわけです。ヒリティが言うように、この神の愛をテーマとする本では極めて少ない。歴史上たくさんの本が小説が書かれたけれども、みんな人間の愛ばかり。人間の愛が壊れた、裏切った、そんなばっかり。ということです。でそこで、自分の、まあ、 家族も家庭も壊されてしまって、そして、とってもその人を愛を持ってそれも裏切られて、そういうことでもうそれをもう許したのに、さらにまたですね、その医者グラウコスという医者をですね、間違えたキロンという人は密かにですね、ローマの兵に、渡してしまったんです。最後までそういうふうに裏切りに次ぐ裏切りを続けたけど、それで、その人は十字架でですね、焼き殺されることになったけども、そこまで行ってもなおもその悪い人が来た時にあなたを許すということを言ったということでですね、ああいうふうに作り事っていうことでなくって、そういうことが不思議とですね、キリストの本当の愛を受けた人の中で続いていったわけですね。それがこのローマの全広い広大な人たちを霊的についついキリスト教に信じるように変えていったということだったわけです。で、そういう愛が確かにキリストから流れ出た。で、私たちもその一部を受け取った。だから信仰を続けられている。で、この忍耐強いっても果てしがないものだから、どんなに私たちが勉強しようが経験を踏もうがこんなことをマスターしたら誰一人言えない。それで、この愛というのはさっき言ったもう一つ一番良いっていうのは、いつでも使える、使ってもなくならないという、この雑巾という本ですね、これ渡したけれども、この中に右を向いてもありがとう、左を向いてもありがとう、上を向いてもありがとう、下を向いてもありがとう、いつもありがとうの気持ちが起こってくるっていうようなことを書いてあったのを思い出しておろうと思いますね。そういうのは神様の愛を受け取ったらですね、右を見ても左を見ても誰かの、例えばこの集会の人と言います、その人は関係なくて、みんなが集まって霊的な雰囲気を高めて、そしてこういう場をみんなで聖霊を呼ぶことにつながってる。右を向いても誰であっても私たち本当ありがとうという気持ちを持つのが本当なんだというわけですね。誰かだけありがとうということはありえないわけです。で、それから右を向いてこんな部屋でも誰かが作ったわけです。誰かのお金で作った。それは私たちの人に。上を向いても下を向いても。私たち下を見て足を見ても畳を見ても誰かのお金献金で作られている。私たちのズボンでも服でもなく、体も足が動く。下を向いても足が見える。上を向いた天井が頭。どこを向いても守られてるからこそここに来れてる。そういうふうにですね、感謝することなんかないよ、ことはありえないということも、神様の愛をもらわないと気づかないというわけで、いっぱい与えられたのに不満ばっかり言ってるということが起こるわけですよね。そういうことを、パウロも、こういうふうなキリスト教の人が書いた、みんな聖書にあるわけですよね。いつも感謝する。いつも喜べ。いつも祈るって、そういうふうなことも神様の愛を受ければ受けるほど可能になるという、誰でもが可能になる、来る時も使える、車に乗ってる時でも集会のこと、自分の係の人を祈りながら来ることもできる、通り過ぎる人たちのこと、窓の見える窓の中に住んでるであろう人たちのことを祈ることもできる、そういうふうに祈りやいうものは、神様の愛はどこまででも広がるものだから、いつでもどこでも祈る、何祈ったらいいかわからないことはありえないわけです。横の人のことを祈ったらいい、見える人のことを祈るということですから、そういうふうに祈るとか少しでも良いことがあるようにという気持ち、神様がですね、神様がその人そういうふうにという気持ちだと言えるわけです。そういうことも果てしがないから、本当に、誰にしてもですね、愛がないの、だからそういうことを知れば知るほど愛がないということは分かる、過去から現在も含めてですね、でもそういう愛がないものをも許してくださって受け入れるっていう、これまた神様だけなわけですよね。なんでこの雑巾という題つけたかって、この足にあるように困った時の思い出して、用語したら汚いところばっかり使われて、で使ったら不可欠なのに置いといて誰も思い出してくれない、 それが一番良いってわけですね。まあ、汚れたところ、困ったところ、そこに使われて、そして使ったらもう忘れても、これ構わない。それを本望とすると。こういうことです。自分のことを思ってほしい、自分のことを覚えてほしいなんていうことは自分中心であってですね。まあ、そういうふうに、神様への愛がないとやっぱり自分というのが出てきてしまうわけです。はい。このことが旧約聖書にもちょっと暗示されとった箇所ありましたですね。これはずっと前にもこの道ということで思い出される人もおると思います。これは最後にこれ挙げておきますが、イザヤ書の35章のところですね。35章1116ページ、35章の、8節です。イザヤ書の35章の8節のところですね。35章全体非常に詩的な霊的な麗しい世界を描いている。これもですね、荒れの世、花を咲く、水が溢れる、これは神様の愛が注がれたらこんな風に表現できるということですね。ここみんな、そういう意味で神様の愛受けた時にはこうなる。で、そこに自然にですね、大いなる道ができると、聖なる道であってですね、汚れたもの入れないということですね。確かに、さっき言ったようにですね、どんな人のためにも祈るような道っていうのは汚れた道入り込めないわけです。本当に神様がしっかり、イエス様、キリストがしっかりおる人だけが自然にそれが聖なる道を通るわけだから、汚れた人は初めからここ入り込めない、そういう霊的な道には。そういうことですね。そんな道があるっていうことは、はるかの昔からですね、こんな風に、今から2700年ほどもはるかの昔から極めて少数の人には示されていたということですね。で、私たちもそういう神様の愛を求めて、求めをさらば与えられるとは、そういう意味でもあるということですね。歩んでいきたいと思うわけです。はい、以上です。